オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。9月22日日曜日、連休中でございます。明日も休みでございます。時刻19時54分、20時前、夜、普通に夜でございます。オルネポでございます。第449回でございます。通算やりました、通算オルネポ680回目です。どうも、徳光加藤です。まあ、通常回が449回ってことです。で、特別編、自他戦、いろいろゲスト回含めまして、680回目、オールネポーから配信されているエピソードが総数が680となりました。まあまあ、ありがとうございます。そして次回は本編レギュラー収録450回、はい、11年目、よろしくお願いします。はい、で、先週お休み、お休みというか収録できませんでして、先週の今頃熊本の、山鹿温泉一族で、だから先週の今頃はね、もうご機嫌だったと思いますけど、ただただめちゃめちゃ暑かったですね。めちゃめちゃ暑かったです。もうやっと今日は、やっと秋の感じ。今エアコンの設定温度より外が寒いですよ。26度ぐらいにやっと日が暮れて、危なかったですけどね。それまではね、ずっと30度超えで、夏は終わったっていう、まあ、やってましたけど、よかったと思いますけどね。で、この先週、その前か、旅行行く前ぐらいに髪を切りに行ってまして、何やったかな、美容室に髪を切りに行った時、この前切ったって話はしたと思うんですけど、で、その時眉毛を整えてもらって、で、整えてもらった時に、僕もたまに、もう老眼で鏡が、お風呂場で鏡見えない、髭剃るついでに眉の下を T 字で、ついでに剃っちゃおうかと思うけど、見えないんで諦めるみたいなことが多くて、まあ、美容室に行くようになってから、なんですか、顔剃りがね、徳屋さんは顔剃りがあって、眉の下剃りますか、お願いしますみたいなのやってたけど、美容室になるとそれがないので、たまになんかジョリッてやってくれるんですよね。ちっちゃいペン、タッチペンみたいなバリカンみたいなので、で、今回もう整えましょうか、お願いしますっつって、ジョリジョリジョリジョリってやってもらって、いや、僕もね、 T 字やるんだけど、たまにでもやっぱ失敗する時もあるんですよねとか言って、もう眉毛がないってもう菅田将暉ぐらいしか許されないですよねみたいな、そうですねははーみたいになって、で、まあ、桃屋さん眉毛取っちゃうともう怖すぎますよねみたいな、俺そんな怖、あれ嘘と思ったんですけど、俺の顔そんな怖いのみたいなことで、まあ、怖いっちゃ怖いのかもしれないですけど、で、熊本で熊本城で加藤清正、顔はめパネルがあったら必ず顔はめパネルを、して写真撮るみたいなのがよくやるんですけど、ちょうど、まあ、妻ジェニファーも長女ブレンダーも、大喜びだったんですけど、その加藤清正の、顔はめがぴったりで、まるで本当合成したかのようにぴったりだったんですけど、で、写真、オルネポのアカウントで X であげたんかな、もう、で、顔はめパネルの時はぐっと前に顔を出すみたいな、もう、僕の顔の方が穴よりはでかいですけども、それで、まあ、ドンピシャだったんです。ほんと、後で見たら合成したみたいになってましたけど、まあ、でも怖いのか、と思いま ます。会社のホームページにも、映ってたりするんですけどね。大丈夫なんですかね。まあそんな眉毛。で、顔。まあ、怖いというよりでかいんで、美容業界なんかでなかなかない頭蓋骨のサイズでしょうから、あのシャンプーするときとかびっくりすると思いますけど、こう、はい、倒しまーす。わ、でかって言いたいけど、どうなんすかな、業界ってね。でかい頭、小さい頭、いろいろ当たるでしょうけど、ね、あの、お察しいたします。で、最近あの、眉毛、岡村さんもオールナイトニッポンで言ってて、なんか、韓国美容ツアーとかで眉毛、なんか、タトゥー入れるみたいな、一本一本描くらしいっすね。あれ最初はなんかこう、マジックにじんだみたいになるらしいけど、だんだんあの、馴染んできて、良くなるみたいな。で、あの、ダパンプのイッサも多分、入れ墨みたいな眉毛してますけど、今のもう自民党総裁選でも高市早苗眉毛で検索ですよね。もうなんか気になってしょうがないですけど、あれも多分タトゥーかなんかでしょう。あれは毎回書いてないよなと思って。って思ったけどね。最近また眉毛を濃く書くんですかね。これで、サンマのまんまの録画見たんですけど、宮沢りえがトップバッターで出てて、割と太めの眉メイクやったですよね。まあ、あの、宮沢りえももう 50? 近いんかな ?50 過ぎる。俺の1個下ぐらいか。50過ぎるのかな。もうね、あの、血管透けるぐらい白いよね。サンマのまんまもあの、アイコが出てたんで、録画してみたんですけど、そんなね、感じ。で、アイコが呼びたかったゲスト、長野が出てて、あの、ラッセンが好きのね。で、あの、途中で、なんか、ネタを披露して、CM 挟んだら汗だくになってた。だいぶカットされたんでしょうね。いろいろやってて。で、一応、今日オンエアされてない体のいじりとかをさんまさんがやってたんで。あれも面白かった。で、我らが花丸大吉が出てって、やっぱなんか、福岡のローカルで、今のだから、まあ、ブルーリバーとか、土井上野の人とか、あんな感じ、だったのが、一人、ね、あの、もう、全国区、さんまのまんまに出てるっていうのは、もう当然、もう大物中の大物は大物中の大物ですよね。NHK の朝の顔とか、ザ・漫才優勝とか、あるので。でもなんかやっぱり福岡の我らのスターが、なんか全国区のところにいるっていうのを改めて確認するみたいな、やっぱすごい映像だなとか思いましたけど、みたいな。みたいな、感じですかね。まあ、とにかく先週の今頃その2泊3日で行ったんですけど、暑すぎて、いや、ちょっと、宇部よりも熊本が暑いんですよね。4度差ぐらい。あの、iPhone の温度の気温の差だけで4度差あるんですけど、実際車の温度計はさらにそれより高い表示、アスファルト照り返しとか、がある。いや、まあ、激熱やったっすね。マジで。めちゃめちゃ暑かったっちゅう思いで。で、結局、初日は、鳥栖のアウトレット行ってから、その宿に向かって、アウトレットって、まあ、次男次郎丸とかがね、ロバート・ココーとかと、こう、誕生日が、9月誕生日だったんで、なんか買ってやるぞみたいなので、僕はもう買う、なんか買う気になったら買おうかな、みたいな。で、僕も、長女ブレンダー、妻ジェニファーとかとはぐれて、僕は一人でぐるーっと一周回ったんですけど、もう何も買う気にならんちゅうかね、暑すぎるのもあるんですけど。で、あ、このパーカーいいなーとか思ってたら、やっぱやめた。あ、でも、で、パーカーあるか。で、この長袖トレーナーいいなー。あ、でもグッズで買ったか、アイコのやつで、とか思って、結局なんかもう、これも似たようなのになるしなと思って。で、ラルフローレンかなんか、ポロやったかな、あの、ポロラルフローレンか。で、このパーカーかっけーと思ったら6万やったっすね。ああ、6万もするんだと思って。アビレックスのとこ行って、またパーカーとかトレーナー見てたら、これお安くなるんですよ。で、さらにもう1着買うと、さらにジャパネットみたいに、もう1個買うともっと安くなるんですよ、みたいな。で、なんか、僕、メガネのレンズが緑色になって、で、帽子が、カーキかなんかで、ズボンもそれっぽい色で、で、靴もそれっぽい色で、 全身がなんか緑色になってて、だからそう、スヌーピーの緑色のユニクロの T シャツも着てたんで、あ、グリーン系で、たまたま選んでたトレーナーもグリーンを持ってて、緑色が好きなんですか？いや、そんなことないんですけどね。たまたまじゃないですかね、とか言って。もう話しかけなきゃいけないノルマの中で、監視下の中で働いてる一番若手みたいな人が、とにかく黙って突っ立ってるだけじゃ多分怒られるんでしょうね。せっかくの連休中のご来店。見てるだけのお客さんを足止めしてもらって、さらにその効果あってじゃあ買おうかってなるんだったら、それはすごいことじゃないか。でも何もなくて、何もないまま黙って見てるだけで買えられて、それで君は何も後悔しないのかみたいな戦略のもと話しかけてきてるのかもしれないですけど、フレンドリーに。別に何も悪い気はしないですけど、まあなんかでも、もう話す、熱すぎるのもあって、もう話す気にならんちゅうか、買う気もないのでね、買おうかな、やっぱやめた、みたいなのを繰り返して、まあ、でも安いんですけどね、6000円ぐらいのやつとかが、手頃の値段がずらっと並んでるんですけど、まあ、いっか。そんな服着らんしな、みたいなので。で、まあ、ワンシーズン、ほんと1着買うか買わんかシステムですね。続いて、グッズの T シャツとかはめちゃめちゃ増えるので、今もう T シャツバブルみたいになってて、一回も着てないものとか、袋から出してないやつとか、あと、また今シーズン一回もローテーション回ってきてないやつとかもあるので、これはいかんなとか思いながら、ちゅうやつ。まあそんな感じだったっすかね。で、アウトレット行って、で、前の日は今日から休みだ、3連休だっていう、まあ会社自体仕事あったっすけど、僕はもうその予定、その一族旅行が、この熊本行くのが決まってたんで、もう休み取らせてもらってたんで、張り切って飲んで、で、ガンガン飲んで、お刺身を食べ過ぎたんやったかな、なんか、ガンガン飲んで、次の日、運転を、ロバート国王の車を僕がロールスロイスを運転することになって、ドライバー、ほぼドライバーの仕事みたいになりましたけど、そんで、朝からもう、で、朝、花丸の散歩もちょっと行って、そっから花丸は実家に預けて、花丸の実家に、花丸の生まれたブリーダーさんのとこに預けに行ってとかしてたんで、ちょっと散歩行ったりとかして、その間なんか、お腹ぐるぐるぐるぐる調子を、で、なんか一口、アウトレットついて、もう、アウトレット着く前に近くのお蕎麦屋さんでお蕎麦食べて、僕はでもうどん食べたんかな、カツ丼セット食べたんか、毎回カツ丼食べる、そこで食べる。で、食べ終わるとやっぱもう一口出そうだなと思って、で、結局ショッピングモールかなんかのトイレ入って、個室入って、で、カバンとキャップを脱ごうとしたら、で、携帯も首から下げてたんで、携帯も外そうと思ったら、帽子がポンって落ちて、ギリギリ、もう、トム・クルーズ張りに、もう便器スレスレで僕がキャッチして、あれ、キャッチしそべると、もう僕のキャップ、帽子が水没っていう、もう悲しい。うんこ帽子になる。まあ、うんこする前ですけどね。うんこ。誰かがうんこした残像の流れてるけど、もしそのね、履歴が残ってるんなら、前の人はこの人でしたっていうね、この人の後の、流した後の水に着地。もうダウン、捨てて帰るでしょうけど。まあまあ、そんなね、運がいいのか悪いのか、よろしくお願いします。はい。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のさんのオールデイズザネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃江のさんのオールデイズザネッポンでございます。第449回でございます。桃江のさんのオールデイズザネッポン、短く略すと、オールネポン。はい、よろしくお願いします。まあでも暑いけど、温泉みたいな感じだったっす。意外にその、まあ、温泉が暑いし、外の暑いが大汗かくかと思ったんですけど、割とでもぬるめ、お湯がぬるめで助かったつもあるんですけどね。まあ、でも地熱とかは感じるんで、エアコンの効いてない部屋でにいる 瞬間ドバーッとは出ますけど、でもまあ、まあ良かったですね。まああの、その、各部屋にいつも常宿的なとこなんですけど、各部屋に露天風呂と温泉のお風呂がついてて、で、一般の人が入る大浴場も、外来がある、外来っていうか、そっちもあるんですけど、まあでも今回メンバーがもう、そう、妻ジェニファー、長女ブレンダー、ビリジャン軍の群女ミョリーノだって、だからもう夫、こういう字がないような状態で、もう先に僕は結局あんまりその部屋の風呂は使えなかったっちゃ使えなかったんですけどね。はあ、大浴場まで行くっていうね。はい、それでは第449回よろしくお願いいたしまーす。
誰じゃう、誰じゃう、誰じゃう、俺のラーメン食べたのは、白いツバシャーニャー、ガッチャメン。地球は一つ、割れたら二つ、ガッチャメン、ガッチャメン、アオ！桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
はい、ということでお送りします。449回でございます。通算680回目でございます。はい、今 BGM をまた見失いました。毎回この繰り返しでございます。はい、でそこの温泉いいのはね、あのあんかけのようなトロトロなんですよね。まるで中華丼になった気分に、サラダ丼のパリパリ麺の上の気持ちになるぐらいぬるぬるなんですけど、で大浴場の方がよりそれを感じられるじゃ感じられるですね。あの部屋についてる露天風呂とかその部屋風呂の方は2つ浴槽があるけど、外と中とね。でもやっぱ大浴場の方がもう、あれ多分浴槽が広い、岩とかそのでかさが毎回洗ってお湯を入れ替えてたとしても、やっぱ何かしらの成分が残ってて新しいお湯が入ってもぬるっとするんじゃないかなと思うんですけど、ちっちゃいあの部屋の方はその小さいからぬるぬる成分が少ないんじゃないかって勝手に推察してますけど、まあ、そんだけあの汚れ的なもののリセットが大浴場の方がやっぱうまくいかんというか、でかすぎるがゆえにってなるのかもしれないですけど、まあでも結構入ってて、で割と車、外来の車駐車場いっぱいあったんですけど、一般客のでもやっぱ女湯の方が多かったみたいで、音で子連れとか全部女湯にお子さんも入れることが多いみたいな。男湯はじいさんばっかり、お父さんとかもいるけど子供は一人ぐらいかな。ほとんど女にやっぱ行くんでしょうね。でまあサウナはあるけどサウナは入らず、だからもうずっと部屋、内風呂と露天とで、そのでかい大浴場、大浴場とはいえでかくないんで、その内風呂を通らってお湯の中を通らないと露天に到達しないっていう作りなんですよね。廊下のない 1DK みたいな、リビングと部屋の間に廊下なしみたいな感じなんで、でそれでずっと露天行って、で体洗って出てみたいな。でまあでもじいさんが多いのと、そんなにでも暑すぎて大汗ってならない感じがちょうど良かったなと思って、ただトロットロでね、いいなっち。ああ、ゆかちゃんどうも。温泉。温泉行ってください。津軽海峡温泉あるんじゃないですかね。みたいな感じですけど。で、どこに、もう書いてないっちゃ書いてないですけど、で、僕が脱衣所上がってきて着替えてたら、工事、建設関係の人、建設関係トントントン2人入ってきて、1人目入ってきてもうがっつりタトゥー、うわタトゥー入ってんのこの人と思って、でその連れがもう入ってきて、連れもタトゥーみたいな、もう入れ墨ブラザーズみたいな、なこの建設で入れ墨を断りとはどこにもでっかくは書いてないけど、だいたい大浴場って行けんやろなのか、入れ墨入っても入れる温泉100選に選ばれてるのかもわかんないですけど、おおすごいがっつり入っとんじゃんと思って、割と和のね感じがする。まあ若い兄ちゃん体格はいい方やったけど、そんな 足を洗ったのか構成員なのか分からんけど、これで今から入るんか。まあじいさんたちばっかりやからびっくりはせんやろうけど、老眼で絵もにじむやろうし、へえと思いながらね。で夜は夜で、ごちそういただき、馬刺しからヤマメの塩焼き、塩焼き唐揚げ選べたんですけど、塩焼き食べたりして、まあお酒は生ビールうまくてカンカン飲んで、そっからなんか焼酎も飲み放題になってますみたいな、割とだからいい。でロバート国王が米とかあっちの方が芋よりは好きみたいで、そっちを多めに用意してくれてるのかな。鳥貝とかね、あの日本酒に負けないで作られた、あの日本酒のような香りのいい焼酎とかがある、米焼酎のやつ、あんなんとか。まあだから、おお、いいじゃないですか、言うてもカンカン。だボトルキープしてたんかな、ボトルがあり残ってますよ、みたいな。前回の、みたいな。カンカンカンカン飲んで、で、部屋で飲み直そう、っつって、また、ロバート国王の部屋の方にみんな集まって飲んで、で、そこでまた、日本酒持ってきて、日本酒がある、つって、それを飲んで、カンカン飲んで、で、自分の部屋戻って、で、畳の部屋やけど、あのなんか、トゥルースリーパーっぽいなんか低反発のマットがあって、その上に布団を敷いて寝るみたいな。そこたどり着かず、マットと畳の間ぐらいにはまって寝落ちしてて、なんか腰痛いなと思って、これ、マットレスが合わんのやな、俺沈み込んで、みたいな。いや、あなたは、お父さんはもう畳にただ転がってただけだから、畳のせいじゃない、みたいな。あ、そうでございますか、みたいなのと、一日目、終わりの、朝はやっぱ、でも、ああいう温泉地に行くと朝ごはんはもう、だいたい調子乗って4杯ぐらい食べちゃうんですけど、今回は昼熊本ラーメン食べてみたいなと思ってたんで、2日目。ぐっとこらえて3杯にしたんですけど、結局お腹が空かず無理やりラーメン食べて帰るみたいな感じになりましたが、で水前寺公園とベタ観光しようっつって、で長女ブレンダと妻ジェニファーとビリジアン群女ミドリーノと僕と4人で、あの次男ジロンアルも来てたけど、ロバート高校と一緒になんか近所のそのなんかいろいろ見たいものが、歴史的、歴史情緒なんか見たいところがあってとか、なんかわけわからん。まあいいよ、勝手にせえよ、みたいな。電話、まあ、だから、あの、ロバート国王組と、僕組と、あとは、ロビンソン王子組は、まあ、熊本市内に子供ちっちゃいんで、熊本ベタ観光みたいなんじゃないやつ、なんか、ショッピングもイオンかなんか行くって言ってたかなんか。で、もみんな、ちりじりになって、それで、水上に来いも、爆発36度、7度。で、暑くて、で、公園も照り返しが、砂利がすごくて。で、なんか入り口に無料ボランティア入れますって言われ、やってて。で、もう僕は素通りしてたんですけど、ビリジャン群青緑とかいいねってなって。で、その、そこ結構おじいさんなんですけど、もう80近いかもしれないですけど、70半ば後半みたいな、おじいさん、ボランティアでガイドやってます。熊本のなんとかなんとかの、みたいな。ああ、そうなんです。週末だけやってるんです。ぜひお願いします。みたいに、ばあさん、ビリジャン群青緑の頼んだんで、結局公園を一周するガイドさん。まあ、声は小さいものの優しく丁寧に教えてくれて、みたいなのがあって、くるっと回って。で、めっちゃ水は浅いのに、水前寺公園の池の水が。鯉がひょいひょい泳いでて、あれ湧き水だからって言ってましたね。湧き水だからって言ってもう直射日光で茹で上がるんじゃないかっていうね、通常の水たまりだったら、池だったらね、それが湧いて出てるから冷たいんでしょう。すげえでっけえ声が泳いでたんでびっくりして、で、あれ、ね、何水前寺公園ってその人が作った人工の池と公園と、で、あの富士山に見立てたなんか緑色の芝生のような山があったりとかで、あの知らん、僕全然知らんかったんですけど、まあ、歴史が全く知らない、勉強してない、で、興味持ってないみたいなのが、まあ、致命的なものが、そのガイドさんが教えてくれて、あれ、細川家なんね、あの、元総理のね、細川森弘総理がいた、あの松江、細川家の松江らしいさんの人はね、で、あの、神社もあるんです、公園の中に、泉神社ってかな。で、普通は、アマテラス、オオミカミとか、ああいうこう、神様がいるんやけど、ここは細川家を祀るために作られた神社で、みたいな、おーみたいなのを、もう、吹き出しながら、激アツの中、その説明で、だいたい、その、 すぐ公園入り口から左に回ると神社があって、だいたいここでお別れすることが多いパターンなんですが、もしあれだったら他のとこも案内します。一周回ってもいいですし、どっかここだけ見たいってとこがあったらご案内しますけど、つって結局一周回るっちゅうね。裏にその、細川家の初代、その公園作った人と三代目やったかな。三代目が公園作った人とその初代の銅像がありますよみたいな。行きましょう行きましょうつって行ったり、ぐるっと、結局ぐるっとまで能楽堂があって、能楽堂の向こう岸に池を挟んで神社が見えて、結局この能楽堂から能を細川家に奉納するような作りになってるんですよ的な話とか、白いすっぽんが見えると金運が上がるとか、あ、すっぽんおったあった、黒かった、普通のすっぽんやで、まあバカでかいですよ、あの野球のホームベースよりもでかいような、すっぽんがいたりとか、あともう、あとね、もう歴史わかんないままずっと聞いてて、で、なんか北条政子、源頼朝が、愛引きじゃない、王政、何か、愛を育んだ木の下があって、静岡かどっかの神社かなんかそんなのがあって、そこの石のベンチがあって、なぎの木の下やったかなっていうその下で育んで、そこの葉っぱが、木の葉っぱが、裏表がない葉っぱ。表の模様と裏の模様が一緒みたいな。この裏表のないとこが素晴らしいみたいな。それで何、金、運も上がる、財をなすみたいな話もなんかどっかひっついてるみたいな、なんかで、おーってなって、で、なんか静岡の現地とかダメらしいです、ここは葉っぱちぎって持ってっていいよって言われて、もうすぐちぎって財布に入れて持って帰りましたけど金運が上がるらしいみたいなのがあって、で、熊本地震で鳥居がぶっ倒れて、で、その神社の鳥居が木に変わって、そのでかい石を輪切りにして、で、輪切った切り株の断面みたいなのを縦面に切り替えて、パックマンのような形にしたベンチを作って、で、その当初静岡でもそうやって石に腰掛けて愛を育んだみたいなのがあるので、そうやってベンチをその木の下に置いたらみたいなので、そこで、プロポーズしたりとか、夫婦カップルで写真撮ったりするっていうのも流行ってるらしいみたいな話になって、で、結局長女ブレンダと僕と撮ったんかな、いや、あと全員で撮ったんかな、撮ってもらったんかなみたいな、その写真も俺もらってないなと思ったんですけど、多分あると思うんですよね。だから妻ジェニファーが持って、今度すれば思い出にちょうだいよっていうこと、あ、ツイキャス切れたねと思いますけどね。確か熊本だけでまた写真すげえその枚数を、撮れましたけどね。そのベタ観光っていうか、水前寺湖一周して、まあ激アツですけど、で、茶室がどこか昭和天皇じゃない、明治天皇やったかなんとか、違う、昔の天皇に細川家の人が枕草子解釈を教えた時の部屋が、茶室かなんか、その消失した時に、そのなんか向こうの東京か静岡かどうか天皇がいたところの材料、京都やったかな、材料木材を持ってきて、障子とか襖みたいな天井の板とかをね、使ってあげたみたいなやつがある写真と実物とみたいな、外人さんがもうめっちゃお茶飲んでましたけど、その中でね、いや、もう激アツで、それでありがとうございました言ってお土産買って、僕は会社の上司からご当地マグネット買ってくるっていうミッションが毎回あるので、熊本と熊本城のデコデコしたやつを買って、で、そこからまた車で移動して熊本城行って、熊本城で駐車場が分かんなくて、なんか結果正面に新しいフードコート、ショッピングモールじゃないけど、いろいろ食べるなんか施設ができてて、そこの駐車場が一番近かったんですけど、分かんないで、熊本城の横の稲荷神社みたいなところの駐車場に停めて、そっから10分ぐらい歩かないかんのかな、10分以上歩かないか、めちゃめちゃ歩かないかんかったんですけど、 でもすごいな、あのもう川が流れとったね、熊本城の堀。水が流れと、なんかどっかが引いてきて流しとんか、もともと川だったところを生かしとんのかわからんけど、ザー水が流れて、でもバカでかい、バカでかいよ。まともに見たことなかったんで、通ったかちょろっと見ただけなのか覚えてないのか、うん、で、あの地震でぐちゃぐちゃになってるところが多いので、今だけらしいですけど、アーチ橋みたいなのが、再開橋みたいなやつのミニ版みたいなアーチ橋がかかってて、その上が木で作った遊歩道みたいになってて、結構だからエレベーターでヒューッと上がってずっと歩いていけるみたいな。で、本当は復元したらもう下からずっと登っていって天守閣まで行くみたいな、入場料払ってみたいなことらしいんですけど、今は今で見やすいぞみたいな。で、なんかガイドさんが観光客案内してる横をたまたま盗み聞きできたん で、あの色が変わってるところが復元したところで、色が変わってないところが元からあるところなんですよみたいなので、もうまだボロボロの石垣ぶっ壊れても未だに復旧中、あと25年かかるって言ったから全部治るのね。それなんかサラメシで NHK がたまたまこの前やってて、石工さんたちに、石を並べる人たちの作業のお弁当の番組で、その作業の大変さみたいなのをやってましたけど、一個ずつ番号振って写真と、で過去にあった写真見ながら、同じ形の同じ石が転がって落ちて、もう崩れ落ちたやつ、多分これだろうみたいなパズルをするみたいな、延々やるらしいんですけど、でもうあのたまに山の斜面に生コンぶっかけて、あの固めるみたいな、コーティングするみたいなのがあるんですけど、ああいうのでもう全部上から、あの石垣の上もろとも内側まで生コンセメントで固めるみたいなのもやってたんですけど、まあでも本当武者返しとかね、こう石垣が最後垂直に上がるみたいな、あこれが武者返しねみたいなのとか、こんなでかいで、何西郷さんがあの関羽に負けたんじゃねえ、加藤清正に負けたんだっていうのと同じみらしいんですけど、あとなんかその焼けただれて瓦とかいろんなもんが溶けて固まってヨガみたいになったやつとかが展示されとったりとか、まあまあまあすげえ暑かったけど、まあよかったなっちゅう良かった。で最後もう、でもどうしても熊本ベタ観光したくて、あので、熊本ラーメン食べたかったんで、でチェーン店のいろいろあるけど、まあ焦がしニンニクとかマー油とかね、豚骨系やけど、まあその味鮮ラーメンって、あの味覚の味、味に仙台の仙って書いて味鮮ラーメンか、あれのチェーン店だから、福岡でいうとこのなんやろうね、わからんけど、福岡のラーメンチェーンってまあわからんけどね。で、あのまあ宇部でいうと一級ラーメンみたいなポジションっていうか、チェーン店ので、そことりあえずそこ食べて帰ろうみたいな無理やり。でもあの妻ジェニファーもお腹いっぱい、ビージャングジョ緑どももお腹いっぱいで、長女ブレンダーはミニラーメンがあるな、食べたいな、俺はもう無理やりでもいっぱい食べるぞみたいな。でみんなあの僕が運転なんで、あビール飲むわっつって、でラーメン屋さんでただ座るだけっていうのも申し訳ないから、で餃子食べ、一人何個ずつかの餃子とビールとかで、長女ブレンダーミニラーメンで、僕は普通にまともにいっぱい食べて、でも長女ブレンダーでも熊本ラーメンこれめっちゃうまいやんみたいな、ドハマりしとったんですけど、なんかでも普通か、まあ車の運転でなんか眠くなってガム食っちゃったのがいかんのかと思ったんですけど、味まさに味鮮ラーメンやったっていうか、普通のね普通の豚骨系なんやけど、美味しいは美味しいんですけど、もう一杯食べたい、2杯大盛り食えばよかったかなみたいな、替え玉ないもんねと思ってね。まあ美味しいのは美味しかったですけど、その鮮明な記憶に残るぐらい、なんかそんなにはすげえなっていう感じもなかったですけど、でも美味しいは美味しい。で、あの感動してお土産で春雨と普通のラーメンのやつタイプと2パターン買ってって、長男ブライアンこれ買ったんで、お土産に妻ジェニファー買ってってましたけど、まあでも本当クソ暑かった。で、何で、みんな暑くてバテたんで、熊本城から駐車場、稲荷神社の方から戻るの、十何分歩くっていうのは大変やから、もういいよ、言うて、まあ、俺、車取ってくから、つって、待っといてって言って、車取りに行って、10分ちょっと歩いて、 で、運転して、右曲がったすぐなんですけど、路面電車とかで、一方通行右折禁止がすごくて、結局めちゃめちゃ時間かかったんですよ、戻るのに。もう右曲がった車で5分もかからんルートなのに、ぐるーっとその右折できるところまで行くのにすげえ渋滞と直線と、はっきりわからんくなって、20分以上かかったのかな、車で。すげえかかったですけどね。熊本はだから、路面電車と、に優しく右折に厳しい、かな。あ、でもアーケード、一番中心地みたいなところがめちゃめちゃ人が多かった。ああいう、ああいう街の中歩くのも楽しそうやなと思ったんですけどね。結局いつも山川温泉とか山の中、田んぼとか、今回ベタ観光で街に行ったけど、まあ2泊できんとこういうことはできんですけどね。で、まあでも、おもろかったっちゃおもろかったっすね。まあそんなとこっすか。まあそんなこんなで、一週間空きまして。ちゅうことですよ。はい。まあ、そんなとこでございまして。まあ、とりあえず、そんな曲をかけたいと。二週間空くと曲が出る。はい、じゃあそんな曲かけたいと思います。BGM 切って、GO! あ、かかった。そんな曲です。よっしょ。はい。ビアンコ・ネロで、で。
ねえ、ねえ、僕様やるじゃないの。誰も見てないとでも思ったの。ちょっとあんた、何の話彼は誰？やはねやることやっといて、みんなこの噂で持ちきりよ。ちょっとあんた、それは私の話。ででででで、彼は良かったの。そんな話なら耳を凝らないわよ。ことはそうだけど、くだらない話は知ったこっちゃないわよ。やだわ王様、シャバクレシャプレイ。
ビアンコネロで、でございました。桃屋のおっさんの、オールデイズだ、ネポン。略しとるネポン。はい、ということでお送りしております。音ちっちゃくなってない？大丈夫です。はい、はい、449回でございます。ちょっと曲が爆音すぎたんで、全体を下げてしまったけど、俺の耳だけの方が行きましょう。じゃあ、はい、そんな、なんか、そんなコーナー、始まらない。始まらない、始まらない。行きましょう。
ハッシュタグ。
ハッシュタグルネポ。
オルデポ。
ハッシュタグルネポ。はい、クリス・ペプラでーす。ハッシュタグオルネポでございます。ツイッターじゃないや X ハッシュタグオルネポでポストをしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。ゆかちゃんからいただきました。貴重な一日休み、疲れてるし疲れてるし雨はひどいし寒いしゆっくり寝たいとこだけど起きちゃうよねてんてんてん。ひとまず洗濯完了するまでコーヒータイムでカフェ回るの嬉しいということで、あ、めっちゃ濃い深入りのやつね。ゆかちゃん飲んでごらん。このどっかで見た、どっかで見たマグカップ飲んでますね。マグカップでね、ステックさぞかし美味しいこともしょう。ゆかちゃんありがとうございます。もう寒いんやねやっぱね。くそ、やっと今日ね涼しかったけん、よかったっすけど。今日ね、花丸散歩して戻ってきてたら、で、ガンガン音楽聴きながら、アイコのアルバム聴きながら歩いてたんですけど、なんか、ちょっと、花丸よりも大きい、妖犬っぽいのを散歩するおじさんが、なんか話しかけてきて、涼しくなったよね、ね、よかったよね、とか言って、なんか俺会ったことあったかな、この人と思って、あれ、ね、えらい親しいなと思ったけど、いや、でもこのさん知らんなと思いながら、あ、そうなんですよ、つって。で、僕、今、UPR 公園から帰ってきて、1時間半ぐらいも散歩してるんですけどね。お、すごいね。うち30分。こっちが持たんとか言われたんですけど。で、酒臭が、お前飲んでんな、こいつと思って、散歩する前に。脱水コースと知らんぞ、と思いながら。いや、涼しくなりましたね、とか言いながら。あの人何なんと思って。あんな、もうなんか、本当に知り合いだったかみたいな。ああ。焦りましたけどね。マジで絶対初対面やんと思ったんですけど、もうゆかちゃん、急に寒くて、あ、ベリでもおるね。急に寒くてもう半袖ちょっと、マジか、マジこっちはバリバリっすよまだ。あ、まあでも仕事的にはもう30度超えんかったらもう楽勝っていうか安心っすけどね。はい、ありがとうございます。まあ、ガンガンね、スキムコーヒー飲んでいただければと思います。ガンガン注文していただいてね、はい、よろしくお願いします。続きまして、なるみ、何藤崎なるみ、なんて書いてんの藤崎なるみ、これなるみ、なるみニウム、出た出た、なるみニウム、磁石にはつかないよってことですか知らんけど丈夫だけど軽いのよってことですか。わかりましたけどね。ナルミニウムからいただきました。ナルミニウム。109分の収録を105分切って1分4回にして配信するオルネポはすごいよな、かっこ笑いってことで、これでも実際キレイトのことをねオルネポって書いちゃったっていうね、まあアカウントがオルネポだからっていう言い訳はしてましたけど、ということで、キレイト今今月は藤崎ナルミがゲストで出ておりまして、まあ25分ぐらい喋って1分ぐらいにして、1分ちょっと1分20秒、30秒ぐらいの音源でお届けしておりますけどね。あと1周残すのみとなっておりますんで、よろしくお願いします。来月はちょっとお休みしますんで、キレイと。まあ、ゆうチャレンジもちょっとお休み。来月はちょっとね、そう、エンディングで言おうかなと思ったけど、そう。いろいろノルマ、家のビッグイベントもあるし、で、まあ、歌謡祭で横浜アリーナも行くのもあるけど、あと会社のバス旅行1日あるのに、女子社員の子が、バスガイドやりたいみたいな。バスガイドするって言ってて。で、なんか知らんけど、僕が台本書くことになりまして、 だからボケだらけのバスガイド。で、山田邦子知ってんのみたいな話になって、お願いしますってなって。だから右手をご覧ください。生命線です。みたいなね。ブリッコブリブリ、可愛い子ブリッコ、ブリブリブリッコみたいな。昔の山田邦子の。からね。で、今いろいろ、なかなか、ないので、でもバスガイド、面白バスガイドで検索すると、関西弁で、ずっと面白いこと言ってるフリートークおばちゃんみたいなバスガイドさんが出たりとかするけど、あとはバスガイドの密着とかになるので、研修中のやつとか、だからバス面白バスガイドで検索してもまあまあ出ないんで、芸人やってっかなと思ってバスガイドコントで調べたら、割とね、南海キャンディーズのもあったし、長新宿みたいなのもあったし、まあ、いろいろ知らない芸人劇団さんとかもいろいろやってて、まあ、結局右手をご覧くださいボケの大喜利になるんですよ、バスガイドってね。だからその辺、あとはもうね、自分の恋愛、ここは彼氏と別れたとこですとか、初めてデートしたとこですとか言う、とか言う、そんなこと、俺は、その奥に有名な寺があります。そっちの方が知りたいんだよみたいな掛け合いのやつとかね。だから相方、ツッコミがないと成立しないやつとか、まあそんな。だから一応、ボケをいろいろ集めて、今まだボケを書き出して、もうメモ、iPhone のメモにうわーって MacBook 連動させて、今ありとあらゆるボケをは、あとでその女の子が、女子社員がね、バスガイドで名前にかけて、いろいろ3人か4人ぐらいはその似たような名前でボケられるからとかね、いう感じで、だからもし中山美穂さんで、もしその女子社員の名前が、山本美穂だったら、中山美穂にかけて、毎度お騒がせしますとか、派手だねとか、フィフティフィフティとか、岩間をリシャリニスターとか、中山美穂ね、妹は忍でございますとか、いろいろね、もう離婚して頑張ってますとか、なんかいろいろできますけど、そう、あと、まあそういう、あと、上司、社長をいじったりとか、まあ、いろいろね、大分行くので、バス旅行は、だからその、地獄巡り、ね、もう数々の地獄を越えてきた皆様にはね、天国、懐かしい、里帰りのようなとこかもしれませんが、とか、なんか、まあ、そんなこと、書いてないけど、いろいろその、行く場所にかけて、今の会社、ね、にかけているんで、わーっとそれをどう組み立てるかになるんですけど、まあそういうボケをね、今日ずっと一日書き出してましたけど、こういうの、まあでも嫌いじゃないよねと思ってね、ボケをいっぱい、するのね、嫌いじゃないんですよ。割とだからこのオルネポ発祥のおつみさんの結婚披露宴漫談十何分みたいなのから始まり、もう一組結婚パーティーで頼まれてライブハウス CB でやったこともあるし、あと熊のしゃべ音の時の場内放送注意事項アナウンス漫談みたいなボケとかもあるし、あとなおちゃんとグリーンの結婚式仮装結婚式乾杯のスピーチかなんかをボケ作って、それ配信したかな？どっちも配信したか。みたいなのとか、からの第5弾とかになるんかな？今度はついに会社でボケだらけの。で、一応こんぐらい作ったよって、その女子社員の子には、書き出したボケを整理する前だと、ブワーッとその、縦スクロールで結構な量ある。こんだけ書き出したから、これは明日には組み立てて一回作ってみるねって送る。うわ、いっぱいありがとうございますってなりましたけど、本当大丈夫なんやろかと思って。なんか二人でやるとか言ってたんで、そのセリフの振り分けとかも、俺そんな作家みたいなことしたことないなと思って、構成とかね。自分がやるにはいいですけどね。まあ、とりあえず一回自分で僕、だから作曲家先生が曲を下ろすかのように、鼻歌で歌って、デモ作って、で、これをあなたたちが歌うんだよっていうね、風に、もうまるでツンクのような気持ちでやるしかないっていうね、感じになりますけど、 そっか。なになに、なんかベリーだがいろいろ5分後、分後。なるほどね。なんちゃって。矢野美香の子エレベーターがある。あ、そうそう。そうね。田舎っちゃそんなもんですよ。犬を連れて、そっか。まあ、田舎ね。なんかね、で、別府をいじろうと思って、上の人口が少ないから、少ない町から人口の多い町に移動ですみたいな話にしようと思ったら、上が15万で、別府市が11万で、別府の方が少ねえじゃんみたいなね。いうのも、入れないかんなとも思ってますけど。はい、まあ、そんな感じでございます。そんな感じです。次まして、黒柳りんごでございます。黒柳もコーヒーか。久々の静かな日だ。静かな休日だ。部屋中良い香り。バタートースト食べたくなった。っていうことで。エチオピア？りんごエチオピアのね。また、なんかメッセージの性のあるカップなのかわかんないですけど。ブライトスターズ、ファーアウェイ。But always three. よくわかりませんけど。always there. よくわかりませんけどね。私は昨日おでんを食べましたが、今日はコーヒーを飲みたいと思いますというメッセージなのかもしれませんけど。リンゴも、なかなか9月18日が休みだったそうです。はい。おめでとうございます。はい。次はアッポロさんです。令和6年の9月11日配信のアップルポッドキャストで、オルネポ448回入っております。ありがとうございます。ハッシュタグオルネポで、そう、やっとるね。僕の加藤清正バージョンが熊本城で撮影された顔半面のやつが、もう合成じゃなくてリアルで合成してますから、足が下に4つあるから分かると思いますけどね。熊本城の。これ、ハッシュタグオルネポで辿っていただければ、その写真が出てます。はい。よろしくお願いします。続きまして、トラベリングダイスでございます。スポティファイの更新がないのは仕様かなということで。で、これ多分ね、だから、旧オルネポがスポティファイ自動連動してて、で、一個前のオルネポがアップルに反映されなくなって、今も直ってるんですけど、慌てて新しいページを作って今のオルネポを配信してる場所になっちゃったんで、結局、スポティファイはもともとオルネポちゃん、で、配信してたところにコピペして貼り直してる。わざわざ、自動じゃなくて、やってるんで、自分でね。だから、今までのオルネポじゃないところになってるっていうだけで、まあね、アップルで聞いてくれ、アップルじゃないんか、ベリダイな。まあ、そういうことです。ありがとうございます。さあ、次まして、またまたゆかちゃんありがとうございます。休日なので、お手製のティラミスと一緒に、ブラックで、やっぱりえぐみがなくて美味しいってことで、ティラミスの写真わーい。あ、こんなメッセージ性のない、シンプルカップで、ブラジルを。ティラミスか、いいね。ティラミス食べたいね。マスカルポーネね。食べたい。今から晩ご飯なんですよ、僕ね。お腹すくな。お腹すくな。ね、ありがとうございます。さあ、次もしょう。あと、黒柳りんごでございます。トークサバイバー新シーズン始まりましたね。あれは面白いし、勉強になります。過去何の、綺麗と風に吹かれてあの方。次はあの方を予想。くだまるなの。隙間コーヒーさん届きました。投稿。確かにいろんなパターンの写真。楽しいですね。いろんな人がね、いろんなその到着しました写真をね、上げてましたけど。くだまる。くだまる。くだなの人が来るんじゃないかって。まあでも、残念ですね。来月は、キレイとお休みしますんで。そう、トークサバイバー面白かったね。ちょっと僕、寝落ちした部分があるので、多分、長野とかも面白かったですけどね。で、なんかね、ラジオで、佐久間さんが、もうトークがなくなって、何にもない。みんなが用意してたものが何もなくなったところからが面白いって言ってて、で、ニューヨークの嶋佐が踊り出したみたいな下りが一体になってめちゃめちゃ盛り上がったって言ったけど、僕なんか見ててそこどこだっけって、寝落ちしたとこかもしれないなと思って。だから嶋佐がめっちゃ面白くなったって箇所、下りがあるっては言ってたんですけど、もう一回そこ見直してみられない。まあ、確かにトークサバイバー、芸人の凄さっていうのはあそこにありますよね。あれだから、日常面白いとか、僕ら、じゃあ一般の僕らがただ面白いってやってるのとはもう訳が違うね。トークテーマ、お題に沿ったエピソードトーク、まあどうこじつけるかもあるけど、 何個もああいう話があって、でできる、あと用意した話ができないときに、あのヤーレンズの奈良原が細かく震えてたとか言ってたけど、あのね、なかなか難しいっすよね、あえてね、この流れでその用意した話はできないから、この流れじゃ他の話をぶっ込まないかんっていう、軌道修正とかああいうのできないと難しいっていうか、もう絶対無理と思って、で滑れない話とか、そのエピソードトークの一応パッケージ化されたやつを何個も用意しとかんと、そういういろんなところでいろんなことで喋れる人じゃないとってことよね、むずいよね。まあリンゴも頑張ってね、張り切りたまえ、厚木健二さんからいただきました。448回日光の当たるアスファルト裸足で歩いてみると四五歩でもう無理、花丸くんの散歩朝夕ですね、まあ、あ一歩も歩けんやろ、根性ある。健二さんすごい、もうねやっとだから今日は良かった。もうほんとね、もっと雨降るって言われてたんですけどね、パラって感じで良かったですけど、26度についになりましたんで、良かったっす、ありがとうございます。次まして、なおちゃんからいただきました。早速、今朝のコーヒーは隙間コーヒー、オールネポ11周年おめでとうございます。ありがとうございますって書いてます。ありがとうございます。まあ、こちらも匂わせカップ、コンビニエンスはチキンタッチカップ、俺も持ってますけど、スタジオの棚の中に飾ってて一回も使ったことないですけどね。この僕、ちょうどカメラ側の方の棚に入ってるんで、あれ何やったっけな、なんであの時カフェとのコラボのカップやったっけな、コンチキとね。なんかコンチキ宮太郎もなんかポッドキャスト出てない間、インスタでランチのおじさんみたいなのもやってて、なんか鹿児島の FM かなんかのラジオ地上波にデビューするらしいですよ。なんかコミュニティ FM かなんかやってたよね、お掃除大好きおじさんみたいなので。まあ宮太郎は売れようとしています。はあ、ウッシーもね、道連れなのか、まあ、ウッシーも売れたいタイプなのかわかりませんけど、鹿児島を盛り上げていただければと思いますけどね。ということでございます。はい。で、さらに、続きまして、なおちゃんの旦那、グリーンからでございます。オールネポ10周年おめでとうございます。喜びちょんまらんまですよね。というわけで、隙間コーヒーの美味しいコーヒーが、なんと、グリーン、なおさん、二人とも当選。久々の隙間コーヒー、たっぷり堪能します。これはリピだな。いやー、そういや、応募して、てんてんてんって書いてますけどね。まあ、でも、グリーンも当たって到着して、飲んでおります。当のグリーンはコンチキカップじゃないっていうね、ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。かな、ということで、あー、ちょうどツイキャスが終わってました。どうしようかな。はい、ハッシュタグオールネポでは皆様からの、ポスト心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオルネポ。カタカナでハッシュタグオルネポでつぶやいていただきました。つぶやいてって言わんのよね。投稿していただきましたら、私、大変喜びっちょもらんま、マンモスウレピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はー、エンディングでーす。
て
はい、山口岡田隅からお送りしております。別所の中心からお送りしております。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポンでございます。第449回でございます。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン、短く略すと、オールネッポン。はい、ということで。サウンジさん、ブラックペアン、面白かった、スペシャル、8時89分98秒でお送りしました。極悪女王も始まっとるね、イリアン・レトリバー、ダンプ松本のやつね。 あれも見たいですけどね。
ってって
で、ブラックペアも面白かったんで、その前作のやつか。パー、今、今回2だったんで、1のね、トカイ先生のやつも見てみたいなっちゅうね。へぇ、思いつつ。で、アイコのアルバム、斬新斬首。もう今めちゃめちゃ聴いてますけど、もういいっすね。で、ラブライク、ビーマスラジオか。ラジオ日本でやってる、ひろゆきマーク2の、月曜日、夜11時ぐらいから、11時半か11時ぐらいからやってるやつ。でね、ひろゆきマーク2、青井優と山ちゃんの結婚記者会見の司会をやってた人ですけどね。あの人が、ガラクタがいいって言ったんですよね、そのアルバムの。俺もガラクタがいいと思ってたから、いいやんと思ったっちゅうね。まあ、それだけですけど。はぁ、あ、よかったっすね。オルネポエンディングテーマ、笹山で、ブラック、イン・ザ・ボックス。
理想など初めから来ちゃいないさ。重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく。並べ立てたのは今までの理由だろう。そんなものよりも今を聞かせて。答え合わせならまだ早すぎる。未来など見間違えるものさ。行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう。悲しみは分かち合って行けるものじゃない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。先など初めから決めちゃいないさ。誓い交わしたものさえ消えてゆく心。踊るなら約束はいらないから。そんなことよりも声を聞かせて。運命論なら信じちゃいない。明日などこの手で開くのさ。光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ。喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。何を信じることにも疲れた。初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない。まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。 二人だけのわがままなリズムでブラガンビューティー歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままのブラガンビューティー The Pop Lady 消え失せるばかりのこの夜を埋める埋める埋める歌おうブラガンビューティー The Pop Lady 消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。ブラガンビューティー。消え失せるものならもう何もない。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーてーんだ
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。